はい、えなみよりのスピリチュアルってなんだっけ第19回です。あ、はい、またあっという間に1ヶ月が経ってしまったんですけど、もうそうですね、10月になって、あ、そう、9月末からなかなか楽しい占い師としてのデビューがあって、まあそれで慣れないところでバタバタはしてるんですけど、いや、なんかすごい楽しいです。占い師楽しいって言っちゃっていいのかわかんないんですけど、とても楽しいので、なんかあれですね、幸せな日々っていう感じです。あとは、そう、あとなんか、いつだ、9月の頭ぐらいに、私もなんか天気予報とか見ない人なので人から聞いたんですけど、今年は10月になっても30度超える日があるらしいよっていう話を聞いて、うわーって言ってて、なんかどうすると、なんかもう、なんだろう、夏と冬が長くなるんだねみたいな話をしてたんですけど、実際10月になってみたら多分30度超えた日ないのかな。そこはそこだけ覚えてて、なんとなく、そう、出かけることも増えたので毎日気温だけはチェックするんですけど、洋服決めるのにね、気温基準にやってるので、だからそういえば、そう、30度超えてないなってこの間ちょっと思ってて、まあでも言っても28度ぐらいまでは行った日はあるから、まあ許容範囲内かなって思ったりしながら、毎日毎日、割とそうですね、なんか3年か4年ぶりぐらいに定期を買いました、その占いハウスに通うのに。まあと、最初ね、そんなに毎日行かないと思ってたんですけど、なんかあっちは都心に出るようになっちゃったので、とりあえず都心のところまでは、都心の中はプラスは買わないんですけど、都心に出るとこまでは買っとこうかなみたいので、多分4年ぐらいぶりだと思うんですよね。エンジニアとしては在宅が多くて、ほとんど、なんか前は一時期週1回は来いって言われてたんですけど、それもぶっちぎって、なんか月1回とか3ヶ月に1回ぐらいしか行かないような生活をしていたので、そこがまた通勤ダッシュの時間帯じゃない時間に出かけられるので、またそこもちょっと快適というか面白かったりしている感じですかね。あ、そう、あ、なんかそう、いろいろ天体の動きもいろいろあるっていうのは、そのお友達に占星術の占い師さんとかもいるので、 Facebook でチラ見してて、いろいろ動いてるんだなと思ってますけど、皆さんはどんな1ヶ月でしたでしょうか。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、リサさんの穂村を聞いていただきました。ね、そう、これをこう発売されたのが2020年ってことで、5年前だってびっくりしたんですけど、なんかちょっと鬼滅の刃の新しい映画がやってるっていうのを最近、先月、今月か聞いて、ちょっと今日はそれでひらめいて流してみました。皆さん、鬼滅の刃見ましたか？
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、エナミよりのスピリチュアルってなんだっけ第19回です。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしておりますということで、はい、ごめんなさい、何喋ろうと思ったか、今、すいません、ちょっと、スマホが落ちそうになって慌てました。ですね、まあ、そう、占い師として、まあ、エンジニアを辞めて、じゃあどうしようかなっていう時に、次にエンジニアの仕事を探すっていう選択をできなくて、まあ、なんだろう。もう、なんだろう。選べない。この仕事が、なんだろう。採用されて参画してる自分がイメージできなくなって、エンジニアとして働く自分がイメージできなくなって、まあ、なんなら体が震える感じがして、どうしたもんかなと思ってた時に、ちょっと前から、まあ5月ぐらいから何人かに勧められてた占い師の面接を受けて、まあ多分先月のラジオでも お話ししたと思うんですけど、なんか面接受かっちゃったんですよね。で、まあ、いつから ?9 月の25とかぐらいから行ってるんですけど、本当に、そう、東京ってところは本当にいろんな人がいて、なんていうの、平日の昼間でも、その、 占い師の館に来る方が結構いるっていうことにまず驚き、でもう本当にいろんな悩みがあって、なんかもう本当にで、なんかまあ、すぐに全くもってすぐに解決っていうね、そんな10分20分の鑑定とかで解決するようなことはそもそもあんまりないんですけど、でもなんかちょっと元気になってもらって、あ、じゃあそれ試してみるねとか、あ、じゃあちょっと安心して、それこそ迷ってた、そう、LINE 送るとか、いうことやってみますって言って、笑顔で帰ってもらえるのがめっちゃ嬉しくて、もうそもそもなんか楽しくてしょうがないっていう。で、まあその、ね、面接の時にしばらくは修行だと思って頑張ってねって、その、占いのハウスの担当の方に言われてたんですけど、もうこんな楽しい、こんなありがたい修行は修行と呼んでいいんでしょうかっていう感じで、もう本当に楽しい。で、楽しい。そうですね。まあ、確かにでも、ぶっちゃけると収入面はガタ落ちなので、あれなん、まあ、ちょっと不安がない、ゼロといえば嘘にはなるものの、なんか、後悔が1ミリもない選択になったなと思っています。なので、まあ、その、なんだろう、もし迷ってる方とか、辛くて、もうどうしようもないって思ってるとかの方がいたら、まあ、多少の見通しはもちろん大事だし、あの、なんなら私も2月ぐらいまではエンジニアとしてちょっとごまかしながらいさせてもらおうと思ってたりしたし、なんなら引き止めてももらったんですけど、でもなんだろうな、そこまでいたら多分自分壊れちゃうって思った、自分の感覚を信じて飛び出したし、占いのハウス、占いの館に面接で飛び込むってことをしたので、あの、みんながみんないい成功するかとは、とかはもちろん思ってないし、私も過去に何回も失敗はしているので、そのヒーリングとかだけで生計を立てたいと思って、エンジニア辞めたことも多分大きく2回ぐらい多分あるんですけど、そのいう選択もありかなと思います。あの、あと、なんだろう、その若くないから無理聞かないっていうところも多分今回の大きなきっかけなんですよね。自分の体力とか気力と、今やってる仕事の負荷と、っていうところで、で、あとはその、まあ、少なからず死なない程度の収入にはなりそうだっていう、見立てを立てることができたので、まあ、切り替えられたっていうのはあるんですけど、あの、その三次元を大事にしつつ、その心や体や魂の、あれですね、喜ぶ方向の選択をするっていうのは、まあ、こんなこと言っちゃいいのかわかんないですけど、おすすめです。はい。で、そうですね。あとは本当に、あ、なんかもう本当に皆さん、ちょっとこんなスピリチュアルっぽくない話ばかりして申し訳ないんですけど、私も膝が痛かったんです。その7月末までは。その階段を降りるのもビッグヒート降りるみたいなことになっていて。で、突然、なんだろう、階段を降りるたびに、その痛い時と痛くない時があって、痛い時はビキッて激痛が走るので、なんかそーっとビッグを引くような、なんかそーっと降りたりとかしてたんですけど、なんと8月の、やめて2週間とか3週間経ったあたりから、痛くなくなって、なんかその、だから体の多分、ギュッてなってたんでしょうね、筋肉とかが全部。で、それがもう全身になってたので、膝もギュッてなってるから痛かった。結論にもう今はなっているんですけど、そう、そっから、そうですね。ちょっとストレスが、まあその、占い始めた頃は、 さすがに全くのわからない業界、わからない会社っていうか仕組みなので、そこは緊張したりとかしてたみたいで、ちょっとなんかギシギシするなとは思ってたんですけど、それぐらいでも今はなんか全然ちゃんと右足左足で階段が降りられるっていう、どんだけあれなんちょっとおかしくしてたんだっていうのをちょっと楽になってから振り返って気づくっていう感じですね。そうで、そうなんかあとは何、ここのとこのその転校、エンジニアから占い師に変わったっていうテーマのその界隈の話でいくと、まあそのアカシックレコードリーディングがメインの占術、なんか四柱推命とか西洋占星術とかの代わりに、そのアカシックレコードリーディングだったり霊感霊視、まあ取りまとめでサイキックリーディングっていうカテゴリーがあるらしいので、それにしてるんですけど、そう、そこでやらせていただいて、それを裏付ける話がまた一つ、9月の最終週かなに受けた声紋鑑定っていうのが、なんか物理学者の方が多分開発した、なんか名前を6秒間言い続けるとその波動を観測して、どういう、なんで元々の本質的に持ってるものと、経験で身につけたものと、潜在意識で意図的に、めっちゃ普段から頑張って、日常生活で感覚を研ぎ澄まして検知するように頑張ってるところを、分割ぐらいの、その色分けしてて、その色ごとになんかどこの領域みたいなのがあるんですけど、で、そこ、Facebook とか見ていただいてる方はめっちゃ書いたので読んでいただいたらいいと思ってるんですけど、なんか、体感覚はほぼゼロで、私。体で感じてるのは、その顕在意識で頑張って感じようと思って感じてる部分しかなくて、そもそも素養として ほぼゼロで、そんな人いるんだっていう自分で見て思ったぐらい、そもそも私体ありますけどねって思ったりとかして。で、それと反対に、第六感っていうのが、まあそのエリアがあって、第六感っていう、を指すんだよっていうエリアがあって、そこがなんか、めっちゃ出てたんです。で、体感覚は、自分で頑張って、増殖してるとこが、いっぱい出てたんですけど、第六感はその自分で頑張るとこは出てないんですけど、その元々の素養のところでめっちゃその太く色濃く出てて、なんかほっとするやら、なんかびっくりするやらっていう。で、その元々持ってるのに、その表面に出てる普段から使ってる、もしくはなんか感じてる、まああると思って使えてるっていうところがすごいしょぼしょぼになってて、それがもう本当に私の今までの人生というか、あり方、暮らし方がものすごい出ていて、とっても楽しかったです。そう、なんかいろいろ多分、流派みたいなのがあるらしいんですけど、忘れちゃいましたけど、物理学者の方の作った声紋鑑定、おすすめです。皆さんなんか興味があったら、周りであったら、多分癒しフェスとかでもやってる方、パソコン持ち込んでやってる方いるんですけど、それはそれで1000円とかで受けられるので、まずはそれでもいいんですけど、結構しっかりがっつり、セッション受けられるのがおすすめですね。自分の持ってるものを知って、じゃあどこを磨くかとか、結局スピリチュアルな能力って言っても感じるところがいっぱい使うので、それが目の視覚なのか、耳の聴覚なのか、体感覚なのかって、 私みたいに体感覚ないのに体感覚磨こうとしてたら、めっちゃ時間かかる、パワー使うので、そこは、聴覚、私は多分元から聴覚だと思ってたんですけど、聴覚とかせめて視覚ぐらいまでにを磨くことで、その、何の、効率的に効率的って言っていいのか分かんないですけど、そのスキルを磨く、感覚を磨くっていうのにも多分有効に使えるので、ちょっとだいぶおすすめですね。スピリチュアルとかやりたい人は多分ヒーリングとかその感覚優位の仕事したい人は受けたらすっごいいいと思います。自分の知るために。で、じゃあこの後、まあ、知った上で対策としてどう自分が進んでいくか、どこを強く進めていくかみたいなところを考えるのにめっちゃおすすめだと思いました。そうですね、そう、私はそうですね、ネロタンさんっていう、まあ、神奈川の人のところで受けたんですけど、多分全国にいらっしゃるので多分近いところで検索してセッションやってる方がいたら受けてみたらと思います。ぜひ。ではでは。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、榎並優里のスピリチュアルってなんだっけ第19回です。はい、じゃあまたちょっとどっち喋ろうかな。まあちょっと半々ぐらいでできますけど、まずは、最近半年から1年ぐらいのスパンで毎月受けてく、ヒーリングをね、受け、体の調整させていただいている人たちがいて、で、なんか、私整体師とかでもないし、そんな勉強をしたこともないし、なんなら自分がひどい、なんか肩こりとか背中とか全身凝ってるので、その凝り具合をから読、それを読んで、この人の、何クライアントさんのエネルギーを確認して、多分自分と転写して、想定して、マッサージっぽいこととか、その筋肉とかを緩めるとか、内臓を見るとかやってるんですけど、それで、なんかちょっと私的にも最大びっくりトピックなんですけど、まあ肩の高さが左右違う、骨盤かなの位置がちょっとずれた、左右違う、結果寝転ぶとかかとの、だ足の長さが若干違うっていう、もしくはちょっとまっすぐなくてちょっとピッて横に開いちゃうっていう方が いらして、で、そこが気になるので直してもらっていいですかって言われて、まあ、はいって言うんですけど、ちょっとびっくり。そんなんできんのかな、私っていう。まあ、でもこの、ソシジヒーリングのエネルギーは多分できんなと思って、いろいろいろんなとこ緩めたりとかして、やったら、結構揃ったんですよ。なんか、まあ、今度またブログじゃない、なんだっけ、Facebook に上げようと思ってるんですけど、かかとがほぼ、開いたのが揃いましたっていうのが先月で、で、歩き方もすごい楽になったって言って、ものすごい歩きやすいっていう感想もいただいていて、それは良かったですと思ってたんですね。で、1ヶ月経ってこの間いらした時に、もうちょっと、やっぱりまだもうちょっとズレがあるっぽいから、もう一回やってくださいって言われて、わかりましたって言って、もう一回寝てもらって、まず確認するじゃないですか、かかとの位置とかを。したら、なんて言ったらいいの。元に戻ってるだろうなって思ってたんですね。何割かは。全部元通りにはもちろんならないだろうけど、1ヶ月経ってるし、歩き癖ももちろんあるだろうから、まあ、5割もしくは少なくとも3割ぐらい戻ってんだろうなと思って、施術ベッドに寝てもらって足を揃えてみたら戻ってなくて、ほぼ で怒ってなくて、その昔私たちの師匠が、その一回来たら治っちゃうから割とリピーターがいないっていう話をされてて、で、そう、あ、まあでも師匠はそうなんだと思ってたんですけど、その今回はその直しきれなかった部分がもちろんあるものの、直した部分はキープなんだと思って、1ヶ月間ね。それはすごい嬉しいし、なんか良かったと思って、そのなんだろう、私がやったことがキープされて、まあもちろんその、なんていうの、ご本人が歩き方が楽になったからそれをキープしようとか、そういう心、ね、生活の中で気にしてくださったっていうのが一番大きいとは思うんですけど、でもなんか、それでもその、なんだろうな、キープしようと思ってキープできるものレベルだったんだって言ったらいいんですかね。その、気づかないうちに昔の、いつもの癖に戻って、歩き方元に戻ってるっていうことの方が、私は自分の経験としてね、調整してもらってもそう、戻っちゃうっていう経験の方が多かったので、なんかその、戻ってないことが、驚くやら嬉しいやらで、なんかまた一つ、この私の使ってそう、ソーシーチヒーリングすげえってなって、エネルギーすげえってなって、ちょっと、すごいそれがテンション上がって嬉しかったんですけど、そう。あと、何喋ろうとしたのかな。あ、で、まあじゃあちょっと今度はまた占いハウスので話で、まあなんか、まあ結局占いの館なので、まあ恋愛相談が基本多いんですけど、彼の気持ちが知りたいですとか、この人と結婚できますかとか、まあいろんな、まあそれ系が一番多いのかな。まあお仕事のご相談も結構3分の1ぐらいお仕事なのかな。で、恋愛系が半分ぐらい。で、なんかちょっといろいろごちゃごちゃっていうのが、まあちょっとぐらい。で、でも、なんかその未来のその結婚相手見えますかっていう話に結果なるんですよね。今の好きな人いるんですけど、まあ、若干クズなんでとかいうのもあるし、そのなんかちょっと違和感が出てきたから、別れていいものか、でもいい歳だから結婚もどうのとか、いろいろまあね、適齢期のお嬢さんたちは迷うので、で言ったらその時にちょっとなんか知らないでね、その喋ってたので、で何回か何回も出てくるので、多分それは多分私的には事実なのかなと思ってるのが、あのツインソウルとかツインレイ、まあ、ツインレイまでいくとあれなんですけど、赤い糸の人、いわゆるあの運命の相手的なやつが、なんかあのあれです、それは大体 2,3 人いるんだそうです。で、その適齢期、結婚を意識した時に、相手も結婚を意識してて、じゃあ結婚します。だその人と解消する、体験して解消するテーマ、今回の人生でやっとくテーマがクリアされる感じで、だそれが多分3パターンぐらい残ってて。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ !B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、途切れちゃいました。榎並よりのスピリチュアルってなんだっけ第19回です。で、ごめんなさい、ちょっとだけ続きを言いますけど、そのまあ、運命の相手的な人は3人ぐらいいて、その適齢期に出会って、相手も結婚したい意思があって、本人も結婚したい意思があって、じゃあ結婚しましょうってなった相手と一緒にいた場合に、このテーマがクリアされるね、みたいなことがあって、多分それが3パターンとか4パターンあって、なので運命の赤い人的なのは一人じゃないよっていう話を、なんかべーって喋り出しちゃったのだと、私が。で、それで、そういう仕組みなんだ。だからソウルメイト、ツインソウルとかっていうのも多分その辺の、ことを言いたくて、説明したくて、今、ツインソウルって、ツインって言ってるのに、なんかグループっぽくなってるので、 その辺とつながるんだなと思って、勝手に納得しているので、ちょっとそんな説もあるよぐらいで覚えておいてもらえるといいかなと思います。はい。で、すいません。また喋り倒して、時間足りないぐらい喋り倒しましたけど、そう、もう終わりのコーナーなので、あと1分ちょっとなんですが、来月は、何がある？あ、まあ、占いハウスで、日々、何人もの人を鑑定させていただいて、まあ、私の内部ではセッションって言ってるんですけど、そうやって、なんか、笑顔にして、なって帰ってもらえればいいなっていうのと、まあ、Facebook 見てもらったら多分告知することになると思いますけど、11月21日に、あそこどこだ？元八幡のどこでフェスに出ます。ちっちゃいフェスに出ます。来てねー。